つい1週間ほど前、クリスマスをみんなで祝うことができました。クリスマスを祝い、たった7日しか過ぎていないのでありますが、ずいぶん時が経ったようにも思いますし、瞬く間のような気もいたします。今日は2017年の最後の日、大晦日となりましたが、礼拝ではクリスマスをスタートしてとして、主イエスの地上のご生涯歩みを駆け足でたどってまいります。今日は私たちは7日しか経っておりませんが、聖書の御言葉はおよそイエス様がお生まれになって33日経っております。一月余り、清めの期間と言われるものが律法の中で定められておりまして、それはレビ記の12章に記されているのですが、細かく言いますと、男の子の場合と女の子の場合が違っていたりですね、あるわけですが、おそらくイエス様の場合、33日間の清めの期間が終わった後、初子の奉献といわれる律法を守ろうとしているのが今日のところです。初子の奉献、初子って一番最初に生まれる子供のこと、特にこの家父長制社会の中では男の子ですが、初子を神様に捧げる、そして今日の聖書の御言葉で言えば、清められる、清めを性別されると言われる言葉で言われております。これは旧約聖書の律法に定められていることです。ですからヨセフとマリアも清めの期間が終わりまして、そうですね、ベツレヘムからエルサレムまでそう遠くない距離です。赤ちゃんであるイエス様を抱えながら親子3人、エルサレム神殿を目指して、歩いていったことでありましょう。この初子の奉献と言われる、最初に生まれた子を神様に捧げなさい、というこの戒めは、実は出エジプト記の13章に記されています。さあ、これであれと思った方いませんか。出エジプト記の13章に記されているんです。ちょっと意地悪ですが、出エジプト記をよく読んで読み慣れてまいりますと、学校の聖書の授業のテストではありませんが、はい、出エジプト記の中でモーセの十戒は何章に記されているでしょうか。答えは20章です。20章なんです。1章からモーセの誕生の記事が始まり、ずっといくわけですが、実は12章のところから13、14のところが、いわば出エジプトの一つの大きな山場なのです。ご存知の方がほとんどだと思いますが、イスラエルの民はエジプトで奴隷状態とされておりました。みんな苦しくて神様に助けを叫び求めていく中で、神様はモーセという指導者を立て、そしてモーセはですね、エジプトの王様ファラオと交渉して、このイスラエルの民を解放するように求めるわけです。ところがファラオは、このイスラエルの民は奴隷としてですね、いわゆる労働力となるわけです。この大切な労働力を失ってはいけないということで、もちろん反対するわけですね。で、モーセは神様からですね、使わされていろんな交渉していく中で、いくつもの災いをエジプトに起こしてまいります。 最初は水が血に変わる災い、それからカエルの発生、ブヨの大量発生、アブ、疫病、腫れ物、ヒョウ、イナゴ、暗闇の災いと、まあもう次々と災いが来ます。でその度ごとにエジプトの王様のファラオはですね、苦しくなって、分かったお前たち行ってもいいというわけですけども、喉元過ぎれば何とやらでですね、災いが止むとですね、お前たちダメだと、行ってはいけないと言って、またこの翻すわけです。そうするとまた次の災いが来て、その行ったり来たりをなんと9回も繰り返すわけです。そしてついに決定打です。10個目の災い、実はこれが神の本当に決定的なエジプトに対する裁きとなりました。それはエジプト中のウイゴを撃つという災いでした。エジプト中のウイゴを撃つ、撃つというのはその命を取ることなんです。で、年長の方々は昔々のこの何て言いましたっけ、このフルスクリーンのすごい大きなスクリーンで、モーセの十戒っていう映画があってですね、この場面が出てくるときに、何やらこう天からこう雲のようなものがシュルシュルシュルシュル通りてきて、こう地の上をこう霧のように、張って広がりながらですね、こうエジプトの町中を巡って、このまるで戸の隙間から煙が入り込むようにこの神の、裁きがこう入り込んでですね、町中のウイゴを撃っていくという場面があるわけです。中世の絵画などを見ますと、この、剣を抜いた天使がですね、こう、街の中をこう行くような、そういう、絵にもなったりしています。エジプト中のウイゴを撃つという神の十個目の災い。実はこれは、イスラエルの人たちだけは例外というわけではなかったんです。エジプト中のウイゴですから。ですから、ほっとけば、イスラエルの民のウイゴもみんな撃たれる、神の裁きに遭うわけです。ところがですね、神様はモーセを通して失礼羊をほふって、その羊の血を取って入り口の柱、2本の柱と横の木に塗るようにと言うんです。ちょっと失礼、喉に引っかかっちゃった。それが印になる。神様が裁きに来た時にその前を印を見て通り過ぎていってくださる。だから裁かれないで済む。それが救いだったんですね。で、その十番目の災いで、エジプトの王様のファラオは決定的にもう降参するわけです。そしてお前たちはもうエジプトから出て行ってよいと認めることになりました。でも実はこの後続くわけです。この時に杉越の祭りと後に言われるこの神の裁きが戸の外を杉越していくために、家の中でイスラエルの人たちがほふった、つまり殺して血を取った羊の料理を食べ、種入れぬパンを食べるということを実は命じられていくわけですけれども、その後、慌ててエジプトを脱出していったイスラエルの民を、やっぱりまたファラオは心を翻して追っかけていくことになるわけです。この緊迫したこのエジプトを脱出していく場面の中で、11章、12章と来て、13章になったところで、突然ですよ。突然、 ウイゴを捧げなさいという戒めが入るんです。何を言いたいかというと、物語がドーッと盛り上がってこう緊迫していく中でですね、ブツッてそこにこう立法という戒めが入るんです。そしてまた物語がわーっと続いていくわけです。私たちは立法の代表としての実戒は、さっき言ったように20章で後の方で出てくるんです。それからもっと細かい決まりごとの立法はさらにもっと後、出エジプト記の20章以降にまとめて記されているんです。でも、ウイグを捧げなさいというこの決まり、戒めだけはですね、この物語の一番いわばピークに来るところにストーンと入ってくる。これは一体何なんだろうかって思うわけです。今日のマリアとヨセフが生まれてわずか1ヶ月余りのイエス様を抱いてですね、エルサレム神殿にやってきているのは、聖書の立法から言うとそこにから来ているわけです。その定めから来ているわけです。で、他の諸々の立法とは違う位置づけでそこに記されているウイゴを捧げろというこの戒めはですね、イスラエルの民にとって自分たちのいわば原点、アイデンティティとでも言っていい、自分たちは一体どうやって成り立っているのか、あの出エジプトの時の神の救いの御業があってこそ今の自分たちがあるんだ。それをですね、生まれたての子供を捧げるというそこにおいて表そうとしているわけなんです。ヨセフとマリア、若いこの夫婦がですね、幼子主イエスを抱いてやってきた。どうやらですね、生贄を捧げなくてはいけませんが、鳩なんですね。旧約聖書の方を見ますとですね、本当は羊なんです。でも羊を丸ごと捧げることができない、そんなにお金がない人に対しては鳩でもいいですよ、定めがあるんです。鳩を捧げる。ヨセフもマリアも決して裕福な人たちではありません。いや、かえって貧しいと言った方がいいでしょう。子羊に代わって鳩でもよいという、その鳩を捧げるためにおそらくその準備もしてエルサレムの境内に入ってくる。なんか境内っていうと皆さんお寺の境内を思い出すかもしれませんけど、宗教施設の敷地は境内って言うんですね。私どものこの小金緑町教会も境内です。境内地です。エルサレム神殿も境内です。ただ広い、ものすごく広い。サッカーグラウンドが何面も取れるほど広い。本当に広いんです。で、ただその中央にドーンとおそらくヘロデが大金をつぎ込んで回収した立派な神殿が建っているはずなんですが、もう壊されてありませんけどね。その周りにたくさんの人たちが集まっていたようです。多くの人で雑然としているエルサレム神殿のその広い境内の中に、若い夫婦が小さな幼子を連れて入ってくる。何でもない普通の風景だと思います。光景だと思います。でもその親子を見つけて特別な思いを抱く、胸が熱くなっている人がいたわけです。今読んでいただいたようにシメオンという人でした。今日の聖書の箇所でこのエルサレム神殿の中で二人の人がイエス様のことに触れて出会っています。一人はシメオン、 もう一人はアンナという婦人です。で、このアンナという婦人については、年齢がちゃんと書いてある。84歳であるというんですね。おそらくシメオンも安らかに去らせてくださるというのは、要するにこの世から去ることを意味しているようですから、かなり老齢であったと見られます。聖書の中でシメオンもアンナも、いわば人生の本当にこう最晩年を過ごしている二人です。この二人がですね、何でもない普通の親子に見えるこのヨセフとマリアと懐に抱かれる主イエスを見てですね、特別なものをそこに受け止めていったというわけです。ここでポイントは、シメオンもアンナも年を取っているということは、それだけ長い期間待っていたということなのです。今日のこの場面を本当に想像し思い描く中で、この二人の年を重ねたものはですね、長い時間待っていた。その出会いまでの待っている時が実は背後にあるんだということを、今日私たちは一緒に覚えたいのです。今日の説教題は、八十字の福音とさせていただきました。八十字って、80に道路の路って書きます。八十字と言います。日本では今平均寿命が80歳半ばとなっていると、先だってのニュースになりましたが、2000年前の聖書の世界で80代を数えるというのは、これはかなり異例のことであったと思われます。もちろん長生きする人もいたでしょう。でも、パーセンテージからしたら本当にわずかだったと思います。現代の私たちでも、例えば30歳になって30代に入ると、みそじなんて言ったりするわけですね。みそじになりましたなんていう言い方をしたりします。30にやはり道路の路って書いてみそじですね。で、80代でやそじでは、皆さん90代は何と言うでしょうか。90代、みそじやそじがヒントです。90代のことを、ここの掃除というんだそうです。ここの掃除。で、掃除っていうのは、そっていうのが、10を表すんです。10の位。で、字っていうのが、その10代になるわけです。ここの掃除。70代は7掃除。80代が八十字、90代がここの数字。いくつでもいいのです。ただ、その人生をかけて待望してきた、待ち望んできた歩み、歴史があるということを心に留めたいのです。アンナが84歳だと記されているものですから、八十字といたしましたが、皆さんはご自分の年齢で数えたらよいのです。そして振り返ってみるならば、待ち望むということは決して容易ではないということがわかるはずです。待つことをやめてしまう、諦めてしまうことだってある。あるいは迷い出てしまうこともある。しかしそれでも、立ち返って諦めずに待ち続けていく。それは信仰の戦いだとも言ってもいい。今日の幼子シュエスについについに出会ったシメオンとアンナは、そういう長い道のりを経てきた人たちなのです。エルサレム神殿の境内に入ったヨセフとマリア、その懐に抱かれた幼子イエス、本当にその情景はごくごく普通のものであった。 本当に庶民の親子がウイゴの保険のためにああやってきたんだなという、そういう情景です。ですから同じエルサレム神殿の境内にいた他の人たちは誰も気に留めません。特別な親子だとも思わない。何もイエス様の後ろに五光が差して輝いているわけでもない。しかしシメオンだけは違った。彼はもうすでに霊に導かれてエルサレムの神殿の境内に入っていったときにですね、彼の長年の願いが叶った瞬間が訪れる。ついに待ち望んでいたメシア救い主に出会えた。なぜわかったのでしょう。見た目には普通の子供と変わらなかったはずなのに。聖書はそれは聖霊の導きだと言っています。つまりこれは何を言いたいかといえば、人間的な要素が入り込む余地がない、神がなさった技としてこの出会いが与えられたということなんです。メシア救い主との出会いは我々人間の予想や計算や見込みでは測れない。本当にそうです。だって皆さん自身がそうではありませんか。キリストに出会うということを計画し予測し思うように出会ってやってきている人がいないはずです。誰も考えもしなかったところの出会い、予測もしない出会いがそこに与えられてくる。神の一方的な与えたもう出来事であります。ですからこれだけ待ったから、その労苦に見合った恵みとしての出会いではないんです。八十字とは言いましたけれども、ある人にとったらもうあっという間の瞬間に出会ってしまう人がいるかもしれないんです。その待つ期間がこの人これしかないのっていうぐらい短い人もいるでしょう。ですからシメオンとアンナの場合は84年という長い年月をそこに神は与えたものだ。私たちの場合はそれぞれの人生の中に時が与えられてある。その時を私たちはこのシメオンとアンナの出会いの中から自らにもう一度問い直されていくわけです。シメオンは本当に喜びました。幼子を腕に抱きながら神を褒めたたえるわけです。この出会いによって地上の旅路を安らかに閉じることができる。ただの血のみ子でしかないような主イエス、しかしシメオンには見えていた。聖霊によって彼の心の目は開かれて、そこにあるものが見えていた。その幼子が罪の奴隷の縄目にがんじがらめに縛られているすべての人を解放してくれるメシアだと。ウイゴの宝剣のあの最初の出来事は、この目の前にいる幼子によってすべての人についにもたらされる。そういうメシアだ。暗黒の中をさまよう者に生きるべき方向と意味と力とを与えてくれる啓示の光そのものだ。しかし同時にその子は光として人の心の奥底に秘めてある悪や罪をも照らし出すものであって、それは強烈な反発と憎しみを買うことにもなる。そのため母マリアは剣で心を刺し貫かれるであろうと予言するわけです。ここに一方に光を待ち望む者がついにこの光を見出した喜びと平安が、それに対して人が内に抱え持ち見えない縄目に縛られる闇の反抗と暴虐が、今日のこの出会いに、この後十字架と復活に向かってなされていく神の救いの御業が先取りして表されているわけです。 アンナと幼子シュエスとの出会いについて、直接の言葉は、シメオのような言葉は記されてはおりませんが、やはり昼も夜も神に仕えて待ち望んできたアンナ。彼女も幼子シュエスと出会い、シメオンと同じ喜びと平安に満たされ、神を賛美し、幼子のことを証ししていった。アンナ、84歳の時でした。人生をかけて待望し、ついにその救い主に出会うことができた喜びは、どんな苦難の歴史をも益としてしまうのです。長い人生の歩み、そこには人を縛りつけるあのエジプトの縄目のような深い闇との戦いがあり、罪のこの縛りがかかってくる痛みがあり、苦しみがあった。その戦いがある長い長い歩みであった。その中には多くの痛みもあるし、過ちもあるし、失敗もある、傷も負っている。それを忍耐し、それでも待ち続けてきた結果、ついに与えられたこの出会いは、その長い戦いの歴史、多くの敗北がそこには含まれている歴史が、ついにこの幼子の命の代償をもってなされる贖いによって益とされていく。マイナスの積み重ねであったとしか思えなかったその数々がプラスにされていくのです。使徒パウロはロマ書8章28節にこう言っています。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちに、万事が益となるように共に働くことを私たちは知っています。ここはやっぱり文語訳の言葉をどうしてもやはり紹介したいと思うんです。文語訳だとこうなっている。神を愛する者、すなわち御旨によりて召されたる者のためには、すべてのこと愛働きて益となるを我らは知る。すべてのこと愛働きて益となるを我らは知る。メシア救い主との出会いは、その命の代償をもってなされる贖いのゆえに、長い人生のすべてのことが愛働きて益となる。そこにある平安を何と表現したらよいのだろうか。何とも言えない後悔と悲しみとばかりを引きずってきたこの自分の人生ではなかったのだろうか。しかし、ついにこの救い主に出会っていく中で、すべてのこと愛働きて益となる。これがシメオの中に起こって、彼は安心して去っていくことが自分はできるというんです。大きな平安を得ている。ロマ書のあの言葉を記した使徒パウロ自身、彼自身も負っている非常に重い過去と歴史を追いながら、そのすべてさえも愛働きて益となることをつくづくと味わい知らされた一人と言えるのではないか。八十字はついに八十字となる。ちょっと今日は語呂合わせをしました。修法の今日の言葉に書いてありますが、八十字の後の方の八十は八十教の八十、八十という字はですね、中国語でイエス様のイエスという音を取って八十、漢字で書くと日本語だと八十、中国語読みだとイエスに近い発音になるそうです。戦中戦後すぐの時代を生きておられる方々にとったら、以前はキリスト教のことを八十教と言ったりしたことを思い起こされるでしょう。 今ではキリスト教と言いますが、それも漢字で書くと日本キリスト教団の既得教団という、あの既得になるんですね。ヤソ教というのは言うなればイエス教、ヤソ、イエス、ヘブライ読みだとヨシュア、主こそ救いという名をつけられたこの方に、シメオンとアンナに自らを重ねつつ、今日与えられてある出会いとその恵みに感謝と賛美をともどもに捧げたい。一年を締めくくるこの日、この365日の人巡りの歩みの歴史がある。たくさんのつまずきがあるし、愚かなこともあるし、失敗もあった。そして多くの恵みもそこにあふれんばかりに与えられてきた。今私たちはここにもう一度改めて主イエスと出会い、その主イエスの命を、の代償が支払われた贖いによって、私たちはどんな歴史も過去も全てのこと相働きて益となる、あの使徒パウロの言葉がここに共鳴しながら、私たちは今日というこの日を過ごしていきたい。そしてシメオンやアンナのように、なお証言者として前に向かって新しい一歩を踏み出していきたい。幸いなるかな、御旨により召されたるものよ。